のラジオ、
ハムのラジオ、ハムのラジオ。
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線化のための番組ではありますが、これからアマチュア無線を始めたいという人にも、お聞きいただけるような番組となっております。今日の出演者を紹介したいと思います。私は JM1CZS 篠崎です。本日、サンキューさんに代わりまして MC を務めさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、いつもはちょっと座ってる席が違うんで
今日間違えました ね、 あの席をね
ちょっと落ち着かないんですが J1WDO 吉原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。本日初出演なんですが、私の、左隣に襲われてる方どうぞ。
はい、 FM パルルンの三田香織です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんか聞くところによるとですね、
はい、
三田さんなんか最近なんかアマチュア無線の免許
を合格したとか。
すごいですよ。おめでとうございます。
4級をですね受けてまいりまして、はい、合格しました。見事
ですね。さすがですね。
ありがとうございます。
一発合格。
はい、もちろん試験も一発試験で、
すごいです
行ってまいりました。
ぜひその辺のお話をですね、はい、一曲入れたから、はい、ご紹介したらと思っております。
ハムのラジオ。
はい、ありがとうございました。早速なんですが、三田さん、どれぐらい勉強されました？
勉強ですか？
はい、
1週間です。
わ、すごい、すごい集中力
すごい、
はい、
もしかしたらですか、学校の時は試験勉強得意？
いやいや、もう試験なんて本当学生のね以来ですよ。ですからもう、とにかく丸暗記しろっていう。
はいはいはい、
すごい。
本もですね、で難しい本を読んではわからないので、私がいただいた本は、この、はい、コミック版の、
やっぱり絵から入る。
絵から、はい、漫画の方は大好きなんで漫画から入って
大事なことですよね。
そうですね。ですからこれだったらちっちゃなお子さんでも全部振り仮名振ってあるし、
先ほどちょっと見させてもらったんですが、フレミング左手の法則、はい、右手の法則がちゃんと
なんか出たんでしょ試験に。
そう、はい、指の絵がちゃんと書いてある。
あ、そうですね。
でも学校のなんか理科の時にこう、ね、習ったような気が
気がしますよね。
しましたけど
気がするだけね。
気がしただけもうそんなの忘れてましたから
どっちが右手でどっちが左手だったんです
か？そうなんですよね。モーターと発電機なんですけど、はい、はい、私覚えてます。
もうなかなかその辺がですね、はい、大変な頭の体操にはいい感じかなと思いますね。
そうですね。で、はい、私が試験を受けた時にはやっぱり小学生から、はい、まあ、それほど年配の方はいらっしゃらなかったみたいなんですけど、ね、大体30代が多かったかなみたいな感じでしたね。
やっぱ震災の後に少し増えた
って言ってましたね。そうらしいですね。震災でやっぱり無線が便利っていうことが分かってね、取られる方多いですね。
あと女性もね、はい、ちらほらいらっしゃいました何人か。はい、
いいですね。取るってことはいいことですよね、
はい、女性が増えるのはいい、もっといいことですけど、はい、
じゃあまだコールサインが来ないので
そうですね、
来た時には、ま、
ぜひコールサイン後で公開していただいて。
そうですね、はい、は
い、ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、今週の特集なんですが、
はい、
ソチオリンピックがですね、まあ、この間終わったわけなんですが、
そうですね、
はい、非常にね、メダルを取られて、さすが日本だなっていう、はい、でパラリンピックがもうすぐ開催ということで、はい、ロシアの各局がですね、今記念曲を、
あ、そうですね、
出されているということで、今日はその辺のお話をちょっとしていこうかなというふうに思ってますね。
昔はなんかユーゾーンって言いましたけどね。
ユーゾーンって言ってましたね。はい、で、まずユーゾーンとは何ぞえという、
はい、ユーゾーンとは昔のあれですね、USSR の、はい、ソビエト連邦ですか、
ソ連という頃ですね、旧ソ連、
旧ソ連ですね、はい、それ全体を示してユーゾーンって言ってましたよね。
で結構昔はい、まあ、僕がそのソ連の頃まだアマチュア無線あんまり、はい、やってなくてですね、はい、短波をよく聞いてたんですけども、もちろんアマチュアも聞こえてたので、はい、結構ロシアっていっぱい出てましたよね。
意外と出てました。
曲数多かったですよね、
はい、うん、はい、そうなんです。
でその中でですね、よくあったのが 周波数がよくずれて、はいはい、しまうという、要するに多分温度ドリフトだと思うんですが、
電信光打つと、はい、電信光
どんどん上がってっちゃったりと下がってっちゃったりと、あれこっちの周波数変わってないんだけどな
それとか電信でもこう電信打つたびに符号打つたびにピヨピヨピヨピヨピヨっていう、ね、あれ電源事情があまり良くなかったと か無線機が良くなかったとか、ね、いろいろ聞きますよね、
はい、で多分自作であ
ったと思うんですが、そうだと思います。当時は多分ほとんどの方自作ですよね、
はい、やっぱり奥深い国だなと思うんですが、はい、で今まあ、オリンピックのですね、はい、その記念曲が多数出てるということで、はい、コールサイン見るとですね、はい、まあ、大体頭が R22 とかですね、 RG22 っていう、ああ
RG とか RT とか RU とか、はい、なんかいろいろ入るんですよね。そうですね、
RU とか入るんですね、はい、それで22っていうのは多分22回大会のための、はい、オリンピック22回大会の意味だと思うんですが、それがですね、そういうコールサインがついた記念曲がですね、はい、多数出てる、
そうですね、日本はかなり多いですよ。
1個のイベントに対して大体
1個か2個か、せいぜい出ても3つ4つ、それぐらいで終わりですよね。
はい、で、はい、ハムライフ .jp というサイトのところに出てた、はい、まあ、紹介だったんですけども、多数の QSL カードがすでに発行されているようで、はい、もうすごいですそこに出てるだけでもうすでに9枚とか出てるので、はいはいはい、相当出るんだろうなというふうに思ってます、
そうですね、
それからパラリンピックの方 の、はい、大会が11回ということで、こちらの方も R11 という、はい、
そうですね、 R11 なんとかっていうコールサインが出てますね、はい、RT なんとかとか頭2桁あったと思いますけど、
はい、その曲もありますね、はいはい、
それからあとヘッドクォーターの曲が R2014 っていうのが、
はい、変わったコールサインですか、
ね、そうですよね電信で打つと大変そうですね
どこまで打ったか、はい
はい、0があって1があって
あとかいう感じですね、はい、吉田さん昔から、はい、QSL カード集められてたと思うんですが、
はい、
U ゾーンって言われてる
昔のこの古い、はい、古いカードが来ましたけどこれですね UK とかね、UK9 とか UA9 とか、はい、U で始まる曲がほとんどでしたね、
なるほど、これいつですか、1975とかですか、
5、4、そのぐらいですから40年ぐらい前はい、そういう頃の、まあ、北海道にいたので、北海道って割と
近いんですね、
なるほど、だよく聞こえるんですね、
あ、そういうことですね
でカード送ると送ってくるんですけど、
はい、ですか、バンドは14MHz、
14とか7メガとか、7メガだと電信でしょうね、確かね、あと21かな、
21ですか、
うん、そのぐらいが多いです、
結構あれですね、はい、アクティブに出られたんですね、
私この頃はね、はい、SWR っていう聞くだけの専門だったんですけど、はい、
でもレポート送って、は
い、レポート送って、まめに手書きのレポート作ってですね、カード送って
すごいなと思うんです
が、この頃が一番アクティブだったって話もあるんですけど、
僕も結構、はい、送りましたね、はい、
はい、送りました、
SWR のテレビの頃があったので、
はいはいはい、毎月ね、JAL から届くのは楽しみ
で、
ね、
楽しみで、で結構枚数が書いた分だけ結構まめに送ってきてくれたみたいで、すごい枚数でして、
そうでしたね
封筒に入りきんなくて、なんかこう
箱できた
帯で、ま、巻いたような箱みたいなやつでこう押さえられたようなやつが、
ああそうです、
僕1回だけ来たこ
と、あ本当に、いやいいな、それは
ちょっと勉強
私は全部封筒でしたけど、
せめて勉強しようって感
じそうそうそうそう、
はい、すごい頃だなと思いますが、はい、あとソビエトの頃ですね、はいはい、その
QSL カードの
送り先ですよね、ですね、これが
住所がね、公開になってなかったんです、
ポストオフィスボックスだったってことですよね、
そうです、は
い、
住所が公開になってなくて、個人局でも、はい、みんな一箇所に集めてビューローで、それが PO ボックス88モスクワってやつで、
さすがあれですね、昔東西冷戦の、
そうそうそうそう、
これ真っ只中です、
ああそう真っ只中だから、
終わったぐらいですか、
そうですね、あまだ終わって
ないですか、
はい、
じゃあ全然厳しかった、
厳しかったです、ね、だからね、ほとんど個人局の場所が分からない、
なるほど、エリアで分からない
ですね、そうですね、
あんまり特定できないですね、
微妙にアジアかヨーロッパかぐらい、あとはウクライナとかちょっとね、はい、自治区のところは分かるんですけど、そういうところの違いだけであと分からなかったですね、
なかなかね、
はい、
シビアな問題を抱えてた
んです、ね、そうなんですよ
今は結構、
ね、今はもう ね、ほとんど普通のアメリカとかも変わらない、はい、
そうですよね、 で APRS なんかもよく
APRS も ありますか、
はい、
それから
見えますもんね、
うん、無線機も、はい、まあ、日本製のものをいっぱい使ってます よ、
ですよ、ね、
はい、ケンフットさん、アイコンさん、ヤヤシさん、みんな使ってますね、うん、は
い、でやっぱり、うん、その頃その手作りをされてた方っていうのは、相当な、
そうですよね、
技術も
技術屋さんがいっぱい出たんでしょうね。
だから技術力を持ってた人が出てたんだろうなと思うんですけど、うん、それ考えるとすごい
すごいですね。ブラッドさんと、はい、あれレックスさんですね、アレクサンダーさん、大体 2つなんですけど名前は。はい、
なるほど、いやこういう話もですね、はい、もしかしたらリスナーの方で、
そうですね、
相当やられてる方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、もし
そういう詳しい方いらっしゃ
る、詳しい方いらっしゃるようでしたら、ぜひこちらの方に、はい、お便りいただけるといいなと思うんですが、
はい、
はい、あとですね、僕はまあ、短波の放送でモスクワ放送なんかよく聞いててですね、はい、
モスクワ放送、日本語放送もありましたしね、
ありましたね、まあ、その頃その、まあ、ロシア語全くわからなくて、はいはいはい、他の国の言葉もですね、まあ、英語が少しだけなんとなく聞いたことある単語言ってるなぐらいしかわからないんですが、はいはいはいはい、日本語放送はよく聞いてます
ね、 そうですね。
で日本人の方がやってるのかとばっかり僕思ったことがあって、
はい、
そしたら実は違うですね。
あ、違うんですか、
ね、はい、まあ、番組によってもいろいろあるんですけども、
現地の方が日本語
流暢な日本語喋ってる人で、一度その、まあ、受信報告書というのをまあ、はい、SWL みたいにこう送ったんですけども、
はいはいはい、
そしたらですね、まあ、写真みたいな記事が入ってて、こういうふうにこういう方が喋ってますって、はい、全然ロシア人の方、
そうなんですか、
びっくりして、ずいぶんこの人流暢なこと言ってるなと思ったんですけど、
ね、ずいぶん上手な日本語でね、みんな喋ってましたよね。
で、はい、この方は聞いた時はあれですか、はい、
英語ですね。
英語ですか。あ、そうですか。
ただ簡単な英語なんです、
コールサインと
そう、はい、だから当時はね、アマチュア無線でも初心者はユーゾーンと交信しやすかったんですよね、うん、
はい、
英語はほとんどお互いにできないので、うん、はい、簡単な言葉しか喋らないし、であっという間に短いんで終わっちゃうという、
コンテストの時にコールサインとね、はい、志願レポートだけ交換して終わりが一番僕楽でいいんですが、
それに近いんですよで、ドセルビダーニアとスパシーバーぐらいしか覚えてないんですねありがとうとさようなら、はい、
スパシーバーですね、
スパシーバーですね、はい、
そうですか、
はい、
いや、なかなかそういう、時代、
はい、
僕生まれて、あれ、生まれてましたよね。
は
微妙なところみたいですが、
はい、はい、
そうですか、
まあ、多分ご記憶があんまりない時代の、
は
い、
そうですね、
話なので、はい、もう全くどこの国の話なんだって話だと思うんですけど、
はい、
QSL カードは見たことっていうのは、
見たことはあります、
ありますか、
はい、
そうですね、局長が
そうです ね、 ね、ね、パルルの局長がやってましたんでね、はい、見たことあるけど何のカードかなみたいなね、なんかやたらこう英語が書いてあるなみたいな記憶しかありませんね、
はい、
で、まあ、番組の後半に今日はQSL カードの、はい、お話もちょっとさせていただこうかなと思うんですが、
はい、
もう結構机の上にですね、まあ、画像でご覧になっている方映っているかもしれませんけども、
はい、
QSL カードが多数並んでおりまして、
昔のやつとかね、
いう関係の話もあったかと思えばですね、その国内のその、
最近のやつもあります、
最近のやつもありますし
違う、私のやつですね、
はい、あとこう職場関係のですね、はい、ちょっと QSL カードも懐かしいのも並んでおりましてですね、はい、アイドル系があったりとかですね、はい、非常に正しいなというふうに思っております。
ハムのラジオ、
ハムのニュース、
ハムのニュースの、はい、時間に移っていきたいと思いますが、はい、まず最初にですね、これちょっとショッキングなニュースを、
ショッキングなニュース、
私としては、はい、いろいろお小遣いが少ないものですから、はい、
私もそうですが、
これショッキングなニュースで、はい、もしメーカーの方が聞いたら僕はショックだよということを言いたいだけなんですが、ぜひよろしくお願いします、はい、じゃあ、吉和さんから、
はいはい、ハムライフ .jp から情報いただいてます。価格が2倍になる商品もあるということで、 JVC ケンウッドさんが無線機オプションの価格改定4月1日から実施するということです。で、ちょっと言いますけども、株式会社 JVC ケンウッドは2月14日、生産コスト上昇のため、 2014年4月1日からアマチュア無線機と特定省電力トランシーバー用オプション計10品目の希望小売価格を改定すると発表したということなんですね。
オプションなんですね。
オプションなんですね。本体はまあ、まだ、
まあ、据え置きなんでしょうか。
ただ消費税が上がりますからね、はい、それに合わせてちょっと価格改定あるかもしれないですけど、中には倍ぐらいになると、うん、1500円だったソフトケースが3000円とか、マイクロフォンも1万2000円だったやつが2万3000円になるということですね。
意外とマイクとかってやっぱ高いような気がしますんでね、もともと多分コストかかって
るのかもしれないですね。
もともと今までが安かったのかなっていう、
かもしれないですけどね、まあ、ちょっとショックですね、はい、で、合わせてコメットさんもですね、はい、値上がりになります。
なんと、
はい、JVC ケムトに次いで2社目の値上げということで、コメットさんの一部商品の希望小売価格を3月1日からですね、今度はコメットさんは3月1日から値上がりになります。ですからもう値上がりしてるんですよね。はい、アマチュア無線用のアンテナチューナーや SWR メーター、フィルター、固定局用のアンテナなど16品目に及ぶ平均の値上げは 12.2% ということです。
ちょっと仕事柄ですね、はい、実はフィルターとかですね、はい、まあ、チューナー関係ちょっと扱ってる仕事なもんですから、意外に手がかかるんですね、
部品作る
ときに、はいはい、あと調整するのがね、結構これ手間なんじゃないのかなっていう、
そうかもしれないですね。
そこはなんとなく、はい、理解できるね。それが、はい、例えば大量に、はい、何千個とか何万個とか出れば、ね、話は別なんでしょうけど、
アマチュア無線の場合はね、
あんまりね、
そうですね、全世界に輸出してるとはいえ、はい、そんなに数多くないです
よね。はい、ぜひ、はい、まあ、商品がなくなっちゃうわけじゃないみたいなので、仕方がないのかなというふうに思っております。はい、ます。で、私の方からは、はい、名前がまだありませんという、はい、話を、
またハムライフ .jp
さんからですね、はい、総務省のですね、情報通信のツイッターに、萌えキャラを投入したというニュースなんですが、なんか名前がまだない、はい、ないんで、これをですね、
つけてください、
つけてくださいそういうことも言ってしてないですね、
はいはい、
別に募集してる云々かんぬんではないんですが、
はい
はい、まあ、より親しみやすいツイッターを目指してアイコンとヘッダーを変えてみましたと、はい、でオリジナルキャラクター名前はまだありませんと、
はい、
紹介してるだけでして、
ね、そうですね、はい、萌えキャラが、はい、総務省のツイッターに出てくるということで、ね、
まあ、ぜひ萌えキャラもですね、はい、アマチュア無線の免許を取っていただいて、はい、コールサインを振り分けていただくということが一番よろしいのかなというふうに思います。
いいですね、この際が割り当たるでいいですね、これね
面白いかと思います。
はい、
はい、次のニュースですけれども、
はい、
知り合いの局の生存確認ができるかもしれない、
は
い、
これもハムライフ.jp からのニュースですが、はい、
じゃあ吉田さんから、
はい、そうですね、2014年の QSO パーティーのログ提出局一覧が発表されました。でこれ JAL のホームページに載ってるんですけども、総数が7701局、
すごいですね、関東に行ったって2600です
よね、2684局ですからね、
すごい参加した人は持ってるんでしょうけど、はいはいはい、ログ の提出局数がこれだけいるってことですよね。
ですから忘れた方とか、
まあ、サービスだけっていう方、
サービスの方、はい、それからあと乗り遅れちゃった方とかいらっしゃるんですけど、はい、それも入れるともっと数が多いでしょう ね、 参加ね、だから1年に1回これだけは出るって人はかなり多いと思います、はい、
で馬年だったんで馬のシール
で、ね、はい、でこんなシールがですねこんなシールがもらえるんですねで私ログ提出しました。
さすがです、
はい、でこの2684の中に入ってます。
だからこのリストっていうところ、はい、まあ、ホームページに行って押すとそれが出てくる、
はい、出てきます。私のコールサインも一応出ておりますので、はい、ご覧ください
でなるほど、それで知り合いの曲
そうそうそう生存しておりますということで、
生きていらっしゃるかどうかの、まあ、多分生存確認の意味は、まあ、生きた死ん亡くなったって意味じゃなくて、
はい、
その曲が生きてるかどうかっていうことですね。
そうです
ね、曲面が生きてる、
曲面が生きてるのかもあるし、本当にこの人、まあ、まだここにいるのかなという、
ご存命なのかなっていうのが確認できるという、はい、そういう楽しいユニークな使い方かなと思います。
そうですね、はい、実際にね QSO をしててもそういう方いらっしゃいました、ね、多かったですよ、
はい、
生存確認のために出てます1年に1回だけだけど生存確認のために出てますっていう方が多かったですね。
でこれを参加は結構簡単ですよね、
はい、
自分の名前と、まあ、シグナルレポートだけなので、は
い、そうですね、はい、そうです、名前とレポートが送れればいいので、
は
い、
あと20曲だけ、はい、QSO が完了すれば
そうです、あの権利が、はい、このカードシールをもらえる権利が得られるんですけど、はいはい、結構でも20曲大変です
よ。大変ですよね。あの僕あのサービスする方だったんですが、
はい、
意外にあの相手がいないんだっていう方が、はい、あのいましたね。やっぱりね、あのみんな取っちゃって十何曲かいたんだけれども、はい、足なくてっていう方がいらっしゃったんで、まあ、それは結構大変かなと思ってですね。死活問題になってしまう。
私もね結局2日かかりました。
まあ、HF で、ええ、あのやってしまえばですね、まあ、あも HF も結構厳しい、
HF も厳しいんですけど、あの430も144も50も全部使ってやりましたけど、結局ね途中までで1日目で10曲ぐらいしか結局できなくて、うん、はい、どうしようかなと思ってたんですけど、
意外と昼間やってる人いないんですよね。
あ、そうなんです。あ
の1日目の昼間いらっしゃるんですけど、はい、2日目の昼間に
もういなくなっちゃ
って、
みんな20曲達成しちゃっていなくなっちゃうんです、
はいはい、あのサービスしてくれないかなっていう、
はい、
あのはい、あの今後も続けたいなというふうに思ったんですけど、
は
い、
そうですね、年に1回は出ようかな、はい、
他のコンテストもいっぱいあるんで、あの出ていただいてですね、
なんかね今年はちょっと頑張ってまして、はい、ついこの間2月に ARRL の、インターナショナル DX コンテスト、
コンテスト、はいはい、
あれやりました。
あ、そうですか、
はい、14と21と28と、はい、28が結構良かったですね、で結局何曲60曲66曲できた。
すごいっす。
はい、であの WYAW って、アメリカの100周年の記念曲がいますけど、はいはい、あれの曲を3曲、あ、実際には 2つなんですけど、はい、バンドが違って1つで3回休養しまして、
あれあの各種全部回ってるっていう
やつですね。で今回はポータブル6とポータブル9と2つ出しました、
ね、さすがですね。
なんか今年はちょっと頑張ってる感じがしますね。
皆さんもあのその辺の詳しい情報をいただければと、はい、
そうですね、コンテスト出ましたとかね、はい、なんかいただければと思います。
そのコンテストの、はい、結果が出ていますということで、
はい、
第34回全市全軍コンテスト
の
結果がウェブサイトで発表になっていますということですね、
は
い、
そうですね、こっちはあんまりあの曲が少ないとないんですけど、はい、1639曲の、
ね、全国で
参加ですね、
はい、
全市全軍っていうのは去年の10月ですよね。
10月12日13日なんですね、はいはいはい、
前はあのオールシティって言ったんですよね、
そうですね、
はい、あの軍は対象になってなくて、市ばっかりだったんですけど、結構これも賑やかに出てますよ ね、うん、ログ提出がこれだけだけど実際にはもっとやっぱり出てるんですよ ね、
サービスだけって方もいらっしゃるはずなので、
はい、
多分そうですよ、ね、もっと上回ってる
曲数が少ないからログ提出するのやめたなんていう人もいらっしゃるかもしれないですよね、うん、
まあ、参加することに意義があるので
、はいはいはいはい、
ぜひあの簡単にログ出せますので、
そうですね、
参加いただければというふうに、
全市全軍だ と、市の番号とか軍の番号を送らなきゃいけないので、うん、はい、でね、
ちょっとあの
ちょっと面
倒くさい、ね、レポートが入力がレポートが、
はいはい、
あのちょっと大変なんですけど、
そうですね、特に電信だと長くなりますから ね、
まあ、ね、ありますね、
うん、
ぜひこの辺も、はい、あのアクティブにしていければなというふうに思っております。先ほど の、 あの本当に、はい、死活問題になってしまうあのオプションのです、ね、価格改定のやつ、
はい、
ちょっと私も欲しいものが結構ありまして、はい、
そうですか。ありました。
あのアンテナを結構立ててですね、あの、ロータリーダイポールなんていいなとか思ったりですね、
はい、
あのアンテナ1個じゃ足りないんですね結局のところ。
そうなんです。
リグの数だけアンテナが必要ってことに最近気がつきましてですね、
はい、リグの数以上に欲しくなります。
そうなんですよね、
はい、
あの切り分けて使いたい、あの切り替えて使いたいっていうのがやっぱ出てきてですね、ちょっと昔その無線機が1台なのに、はい、どうしてそのアンテナ切り替えが必要なのかなと、あの疑問に思ったんですが、はい、最近よく分かりました。あのアンテナは複数必要で、
あのそうです、
切り分けて使う、まあまあ、もちろん、はい、あのディープレクサー使ってですね、いろいろできるんですけど、まあ、切り替えて使ってそれをやりたいなっていうのが、はい、皆さん多数出てくる理由が分かりましてですね、
そうなんです、
はい、あのオプションの方にも最近こう、シビアに、はい、あの情報をですね、仕入れるようになってきてしまいました。
気にしてます、
はい、気にしてますよね。
はい、
あのこの間あの渡辺麻衣子さん、はい、あの番組にいつだったか、
正月です、
正月ですよね、
はい、
出られて、
はい、あの時三海宣言をして、
そうですよね、
今勉強してる最中
です、そうですよね、なので、はい、あのこの辺もですね、はい、あの後日聞きたいなと思っております、
はい、ハムのラジオ、
ハムの取説。
はい、曲の方、はい、ありがとうございました。なかなかいい曲ですよね、はい、これから桜の咲く時期なので季節からいいかなというふうに思います。冒頭でですね、
はい、
U ゾーンの、QSL カード、はいはいはい、若干ちょっと出したんですけども、
出しました
。今度はですね、はい、QSL カードとは一体何ぞえという話を、はい、
そうですね、
させていただければというふうに思います、
はい、
QSL カードってなんか暗号みたいになっちゃってますね、給付号みたいになっちゃってるので、
給付号の一部、
はい、
なんですけど、
はい、それは給付号ではあるんですけども、はい、カードのことですね、
はい、
見た目若干ポストカードみたいな、これなんか郵便番号がですね入るような、
そうですね、
ところがあるんですが、若干桁数がちょっと違う、違いますね。
更新証ですんで、はいはい、ここには更新した日付、はい、それから時間、はい、周波数、あと何ですか、レポートとかモードですね、はい、モードっていうのは、ね、電信とか電話とか、はい、SSTY とか、はい、RTTY とかそういうモードとか、はい、周波数とか、はい、そうと、あと自分の使ってる設備なんかを、
リグっていうところですね、
リグっていうところに、はい、こんな設備を使ってこんなアンテナを使ってますっていうのを入れますね、でそれを相手に送る、そうするとまあ記録として残るわけですよね、
昔からはい、ね、コレクションを趣味とされてる方はね、はい、意外にこれは大事に取ってる方だと思います ね、
そうですね、でこれが、ただねこういう情報だけ送るとつまんないので、
そうですね、
こう少し工夫をしてですね、私はこういう今 SL の、
はいはい、
これ私の QSL カード、私の自宅の隣の隣が線路なので、
あ、なるほど、モーカーの、
はい、モーカー線です、はい、そこで自分で撮った写真を入れて作ってありますけども、
なるほど、で他の、はい、ちょっとこの QSL カードは若干 U ゾーンのやつはですね、はい、昔のやつなので、
はい、
今みたいにこのカラー写真をプリントするという、
そうですね、
技術がなくてですね、結構
昔は
意外にこう、
はい、
手書きがあったりとかしてですね、コールサインのところが綺麗に手書きになってたりとか、
そうです、
なんていうんですかね、
はい、
ハンコというか、そういうやつでこう
スタンプでね、
スタンプですよね、
私もそうですけど、スタンプだったり印刷もね、ガリバン印刷だったりするんですね、
昔プリンターなかったです
から、ね、なかったですから、はい、でいろいろね、QSLカードを持ってきましたからね、
これなかなか懐かしいのがあってですね、はい、もうだいたい白黒か、
はい、
2色刷りかですね、あと、バックが黒で白抜きにしてあったりとかですね、
はいはい、
工夫凝らしてて非常に面白いものなんですが、
はい、
はい、これっていうのは本当に全部どうしても発行しなくちゃいけないっていうものなんですか、それとも
一応基本やっぱり発行した方がいいだろうってい う、
もの
だというふうに考えてるんですけど、
例えば、はい、いつも QSO をしてる仲間同士だったらいらないだろうなっていう感じでいいんでしょうかね、
だから初めて更新した人とこう交換しましょうっていうふうに約束をして、ではい分かりました、じゃあ交換しましょうっていう約束をしたらやっぱり発行するべきもので、その時に私もう作ってないし、うん、そういうの別に欲しくないからっていう方には別に発行する必要ないと考えるんですよね、だから義務ではないとは思ってるんですけど、
でも発行してあげた方が面白いですよね、
はい、実はねこういうコレクションじゃないですけど楽しいんですよね、なんかどんなものが来るのか、何が書いてあるのかとか、後から見て思い出すのも ね、なかなかありましてね、
あとよくコンテストでも、
はい、
QSL カード
を、はいはい、そうですね、
まあ、最後に、はい、やってますけども、
いらっしゃいますけど、
コンテストの時ってあんまり長々と話できないじゃないですか、
そうですね、
せいぜい移動値ぐらいしか聞いてなくてですね、まあ、リグなんて話は全然してないし、
アンテナも
聞いてないし、ね、アンテナはどこの、ね、何メートルのアンテナなのかなとって話は、
はい、
できないです
し、ね、はい、そうですね、
そういうのも書いていただけると非常にこれ面白いですね、
面白いですね、はい、やっぱりでカードを見てるとこう思い出がいっぱいありまして、ね、
ええ、
私なんかこの JAA と
AA, AA ですもんね、
JAA と AA です、はい、北海道で一番最初に再開してから、
ええ、免許をもらった方、された曲ですよね、
はい、この方から QSL カードもらった時には、はい、お手紙が一緒に入ってましてちょうど中学生だったんですけど、お前勉強の方を優先しろと、アマチュア無線はいつでもできるから勉強やれとちゃんと刺されましてですね、
逆を、はい、逆を言うと、ええ、今続いてる理由はそれなんですね、
そうかもしれないです
ずっとできるの、
はい、そうですね、この言葉をいただいて本当にありがたかったんですね、
さすがですね、長い目で見ていらっしゃるんですね、
そうですねまあその時にいただいてとか、そういうこうなんて言うんでしょう、見るとこう昔を思い出すっていうかね、はい、それいろいろあるんでね、いいですよね、
ところどころパンダが入ったりとかですね、
はい、
してました、やっぱ時代をなんか象徴しているような、
はい、
でたまにですね、やっぱりカラー写真っていうかですね、この写真が入ったやっぱ QSL カードもポロポロと
あ、出てますよね、
はい、あの当時も多分まあカラーの印刷技術あったんでしょうけど、これ個人で頼むと結構な値段だったと思うんですよ。
ですから金持ちだったんだと思うんですよ。
すごいですよね、
当時庶民的な方はこういう、あの既製品なんですね、
はい、そうですよね。そこにスタンプで、かもしくは手書きで書かれてた
と、はい、既製品とかあとまあガリ版とか手書きとか、はい、だったんですけど、はい、
プリントごっこでしたね。
プリントでもプリントごっこも割と最近ですよ
ね。あのごく最近ですから
、はい、そうなんですね。でこれあの本当に写真なんかの方は、
これ相当な方だと思いますね。
相当な方です。かなり、はい、あのいっぱいここに投資できる方
です、ね、そうですね、あの無線機に投資どころか、はい、その無線機の写真を撮られてる方
なんで、そうですね、
これ相当
多分ね、これはね、
これ既製品、
今ちょっとあのラジオの方はお分かりにならないと思うんですけど、こういうあの、これ八重洲無線の FTDX400 かな、はい、の、 あのカードなんですね、はい、多分これ八重洲無線がくれるか、八重洲から買ったかしたんだと思うんですけど、
標準的なんです。それで後ろに自分のコロサインを、
はい、あのそうですね、
入れてるんですね。
なるほど、そういうものがありましてですね、この無線機を持っていたんですね。
すごいですね
、はい、いいですね、すごいですね
多分車買うぐらいの値段だと思うんですけど、
はい、そうです、はい、当時はそのぐらいしたと思います
すごい金額だと思うんですが、さすが趣味の王様だけありますね、は
い、だそういう、 こう思い出がねやっぱり残るので、はい、ぜひね交換するといいんじゃないかなと私なんか思いますね、は
い、であの送り方なんですが、はいはいはいはい、あのよくその、はい、聞いてますとビューローっていう、
は
い、
ビューローって言いますかね、はい、それは一体何じゃ
なんじゃビューローって何ですかって話
ですか、はい、あの転送サービスであって、はい、日本アマチュア無線、日本の場合ですね、はい、日本アマチュア無線連盟というところがその皆さんから会員からカードを集めて、それを各かまたさらに会員に再分配するという形をのサービスをしているんですけど、
郵便局 の、 あの、まあはい、ちっちゃい郵便局みたいな、
ね、そうですね。で宛先はコールサインだけなんですね、はい
個人情報いらないですね、はい、コールサインが個人情報なので、コールサイン、
そうそうですね、はい、それでちゃんとそれを見ながら、はい、各個人に 送ってくれるという、仕組みがビューローという仕組みがありまして、
これ海外にも
ありますね、
ありますね、
はいはい、海外に送るときはそのビューロー間でまずあの日本からアメリカ、ヨーロッパ、いろんな国に送られて、そこからその国の各会員に配布されると、そういう感じですね。
なるほど、
はい、
であのもしその、まあ、ビューロー使わないで、はい、ダイレクトっていう、
はい、ダイレクトって言い方しますよね、はい、まあ、直接という意味でそのままなんですけど、はいはい、その場合は普通に郵便で送るんですけど、住所が分からない
ですよね、
昔はね、なんかコールブックとかいうのがありまして、
局の、
あの局名録っていうのがありましてね、
分厚いあの電話帳より厚いやつがありました、
ね、は
い、
そうありましたけど今はもうやっぱり個人情報の扱いにもなるので全然分からないんです、うん、はい、ですからほとんどこのビューローか、うん、あるいは最近はですね、はい、電子 QSL って言いまして、
EQSL とか言われてるんです
よ、はいはい、なんて言うんでしょう、メールを送るような感覚で電子的に、交換してしまおうという仕組みを作った人がいて、はい、それを私も利用させていただいてます、はい、
ちょっと僕も入れてるんですけども、はい、QS をしている最中に入力するとですね、はい、マッチングってやつを、はいはい、こうやるとですね、その場でもう、あ、この人のやつがぴょんって連絡するん
ですね。そうですよね、
はい、そうするとやっぱりこの、QSL カードみたいなですね、はい、JPEG 画像がですね、はい、画面に送られてくる、これ非常にこれすごいなと思って
一瞬ですからね、
一瞬ですね、
更新した後すぐ、はい、もう何秒も経たないうちにできちゃいますから、はい、
まあ、マッチングしないと出てこないですけどね、
はい、はいはい、
相手もそのこちらのコールさんを入れてくれて、僕の方も入れて、それでデータさえ合えば、はい、出てくるというやつですね。
そうですね、
はい、うん、これすごいなと思いながら
便利ですね、
はい、うん、であとその、まあ、コレクションっていう意味でですね、はい、まあ、集められてると思うんですが、はい、これ他に何かこう、何かに使えないんですかって
言うんですね。例えばそのこれ売るとか、売っちゃダメですよ、
例えばですね、はい、まあ、先ほど のコンテストの話で、はい、そういうその証拠に、はい、まあ、なったり、まあ、今はだいたいログで、はい、まあ、
何ですかね、
はい、誓約書のところに、誓約してれば大丈夫だと思うんですが、
あと症状があるんです、
症状、
はい、更新をいくつしたかとか、どこの場所と更新したかという症状をいただけるんですね、うん、そのための証拠書類としてこれを使うんですよ。
なるほど、
ね、はい、
やっぱりこう記念だけじゃなくて、はい、そういう全部の、ね、全市全軍全部でやったとかいう時はやっぱ欲しいですよ ね,
欲しいですよね。ですから一番簡単なのはね、例えば日本の場合だと、はい、日本ってのは、はい、エリアっていうのがありまして、はい、関東地域とか東海地域とか、はい、それごとにこうコールサインの番号がついてるんですね。その全部と全部のどこかの曲と1曲ずつ更新をすると賞状がいただけるんです、はい、
そうですね、
はい、でその証明にこのカードで確かに更新したよねっていう証明書になるんですね。でそれを10枚ですから、日本では10箇所あるので10枚持って申請すると賞状が来ます。はい、そういうのために使いますね。
あと全然すごくアマチュア無線局が少ないところで、はいはいはい、サービスされてる方がいらっしゃるんですね。よく移動運用って形で、はいはい、ああいうやつだと結構珍しくてですね、はい、皆さんこう一生懸命取ってもらおうとしてですね、
さっきのねエリア地域別だったんですけど、はい、今度は市とか、はい、あるいは軍とか、ね、郡とか村とか町とかそういう単位でそこから電波を出している局と更新をするとそれだけでまた賞がいただけるんですね。
もうだからそれね、はい、結構皆さんね、はい、シビアにこうやるんじゃないかなと思ってですね、はい、だから本当に奥深いところに行ってしまったりとかですね、はいはい、あと南の島のどこかとかですね、
そうそうそうそう、
はい、行けると非常にこれ楽しいんだろうなと、うん、はい、よく番組出てくる清水さんっていう、はいはい、曲がですね、はい、よく南の島に行くじゃないですか。
そうですね、もうすぐ行くはずですね、はい、3月の中ぐらいに。
でその気持ち分かりますね、はい、やっぱり珍しいところから出た曲ってやっぱ撮りたいっていうのがね、
いっぱい呼ばれるんですよ
そうらしい
です、ね、あなたと更新したいっていうことでいっぱい呼ばれるんですね。
取り切れないですよね、はい、
そうです
ね、すごい、
そういった用途にこれを使うということですよね。
非常に楽しいものなのかなというふうに思いますね、うんうんうん、
はい、
はい、でちょっと、素人質問でいきたいと思うんですが、はいはい、もしこれ作りたいという場合はこれは、はい、昔お手製で作ってたと思うんですが、はい、例えばいろんなサービスがあるんだと思うんですよね。
印刷会社さんで、専門にやってる会社さんがいくつかあるんですね、はい、ですからそこにこれ、こんなことでもう相手は分かってますから、コールサインとか住所とか
そうでしょうね、
言うと作ってくれます。
なるほど。
で多分普通今でも普通の印刷屋さんでも原稿を自分で作れればやってくれると思うんですよね、うん、そうですね、
裏はきっとこの提携というかですね、はい、その決まった内容が書ければ、
そうですね、
相手のコールサインとその、はい、日付ですね、はい、それから時間とシグナルレポート、はい、それからバンドとかモードが書ければいいわけだと、
そうですね、
はい、自分でもちろんプリンターに仕掛けて、はい、印刷しても構わないと。
そうですね、自分でね、はい、最近はプリンターよくやってますから、年賀状を作るような感覚 で、
そうですよね、
自分で作られてもいいんじゃないかなと思います、はい
はい、ありがとうございました。
はい、
はい、ですね、今日 の、はい、ハムの取説、QSL カードだったんですが、
そうですね、
この後次回それ以降かと思うんですが、ぜひその、QSL カードの印刷のするソフトウェアの紹介とかですね、その辺もちょっとできるといいなというふうに今ちょっと思いましてですね、はい、そういう紹介もしていけると、はい、楽しいですね、
はいはい、ありがとうございました、
はい、
じゃあ講習会情報を、
そうですね、
水戸周辺のアマチュア無線の講習会の情報を、
はい、はい、行きたいと思います、はい、まず4月の29日火曜日です、
はい、
場所は茨城県職業人材育成センターということで、はい、時間は9時から18時25分、
はい、
受講料は1万2750円ということで、はい、募集人員は40名となっていますね。
これは行こう、はい、短縮コースですね。
あ、これ失礼しました、3級の短縮コースですね、
はい、第4級をお持ちの方が、
はい、4級を持ってて3級を
取得するための、
講習養成課程講習会、はい、ということで、
で1日で済むんですね、
はいはい、そうですね、
はい、
だから4級を持ってる人だったらもうここに行って、講習を受けて修了試験を合格すれば、はい、すごく3級になるということですね、はい、
修了試験合格ですね、
はい、そうですはい、主催は、富永ハムセンターさんの方に、はい、お問い合わせいただければと。
電話番号も、
はい、電話番号は 029-221-8217、営業時間が9時から19時、はい、木曜日は定休となっております、
はい、
先ほどはその3級の、短縮の方だったんですが、はい、今度は第4級アマチュア無線技師に最初からなる はい、という方ですね、
何も資格をお持ちでない方が、
はい、どなたでも申し込めるということですね、はい、こちらの方は5月3日土曜日と5月4日日曜日の開催です、はい、場所は、同じく茨城県職業人材育成センター、はい、というところですね。
これは 2日間とも受けないとダメですよね、
はい、ダメですね、はい、連続で受けないとダメなやつですね、はいはいはい、時間は9時から16時40分、はい、受講料ですけども、はい、少し高くて 22,750円、はい、ただし教科書が含まれてますので、まあ、これだけ用意すればあの、ね、特に他にはいらない
です、ね、体一つ行けばいいということですね、はい、
あと募集人員は同じく40名です、はい、で主催の方も、富永ハムセンターさんで、はい、電話番号は先ほどと同じ 029-221-8217、はい、営業は9時から19時までということで、はい、木曜日以外の日に、お問い合わせ願えればということです、
はい
はいはい、じゃあ、そろそろエンディングに入っていきたいと思うんですが、今日の話、いかがだったでしょうか。非常にあの、なんかあの思い出が深いものばっかりが並んできちゃって、ね、
今日ちょっとあのすごいもの持ってきちゃったもんですから思い入れがあるお話になっちゃいました
ね、はいはい、あのちょっと気になるのがですね、はい、この辺のアイドル系の QSL カードがですね、はい、あの非常にこう並んでまして、はい、懐かしいですよね。
懐かしいですね、
は
い、
あの多分、まあ、同じ年代の方は大体あの、はい、いろんな方を知ってるんじゃないかなと。
これ私が昔いた会社のコマーシャルのために作ったんですね、
はい、
それをちょっと私いくつか持ってまして、
了解です。これ裏を見るとですね、はい、あちこち そのコマーシャルベース の、はい、あのクラブ名が羅列されてまして、はい、要は1枚で全部出られるということ、
そうそうそうです、全部のクラブ用ということでね、まあ、数作んないとダメだったっていうのがあるみたいで、
なるほど、で最近その会社のクラブもですね、だんだん減る方向にあって、はい、
そうですね、だんだん減ってきて、学校のクラブ局も減って
ますね、少しこう寂しい限りなんで、はい、あのもう少し盛り上げていけたらなというふうに思います。はい、はい、あと FCC の、FCC ライセンスの、はい、試験開催があるようでございまして、はい、この辺の紹介を、そうですね、じゃあ吉和さんの方から。
あの3月16日なんですけど、はい、栃木県のハムの集い、はい、で、あのこの FCC の試験を行います。
3月16日ですね、
はい、3月16日です、
はい、これはあの当日行けば
大丈夫です。
大丈夫ですか、
はい、ただあの米国の住所が必要なので、はい、その手続きは事前にしていただきたいんですけども、はい、まあ、あのできれば事前に連絡をいただけると、
そうですね、はい、あ、まあ、当日慌てなくて済むと、
はい、で VE 茨城、はい、VE 茨城で検索していただくとこの情報が出てきますので、はい、まず見ていただきたいんで、あのこれ宇都宮ので行います、はい、宇都宮のパルティですね、はい、パルティ宇都宮男女、共同参画センターとか、ね、
なるほど、はい、これあの栃木ハムの集いで、まあ、検索すれば場所も大体分かりますね、
はい、出てきますの で、はい、で時間は10時から14時ということで、はい、よろしくお願いしま す、 ます。それからなんと6月、
すごいですね、
はい、水戸で行います、
はい、なんとここ、
はい、パルルンでここの会場を借りてですね、はい、試験を行いますので、
なるほど、
水戸周辺の方ぜひ
素晴らしいです
取って挑戦してみたらいかがでしょうかね。ぜひよろしくお願いします、
はいはい、この辺の情報も随時、はい、あの今後流れていくんですね、はい、
そうですね、6月の22日に行いますの で、はいはい、また米国の住所とか必要になりますので、はい、事前準備がちょっといりますけども、ぜひ、
わかりました、
アメリカのコルセンス
自分の手に
自分の手に私は AD5 レディオウイスキーで、はい
はいはい、あとその後なんですが、ジングルの募集というのは、
はい、
これは、
はいはい、ジングル途中で、挿入できるようにですね、皆さんに作っていただいてまして、はい、コールサイン、お名前、ニックネーム何でも結構なんですけど、あと一言あればいいなという、 あうのと、最後にハムのラジオと言っていただきたいですね。
これ途中にあの入るやつですね。
そうですね、途中 に番組名とかこう、はい、ちょうどこう間に入れますけど、はい、あれを皆さんに作っていただいて、間に入れたいなと思ってます。
これは直接、はい、番組宛てに、は
い、番組宛てにメールで添付していただいても結構ですし、はい、送り方が分からないという方は番組宛てメールいただければ、こうやってやってくださいって、はい、またメール返事しますので、はいはい、よろしくお願いします。
じゃあその肝心なお便りの宛先なんですが、
はい、ハムハムですよ、 HAM アットマークハムズレディオ HAMSRADIO.net ですね、
はい、
HAMSRADIO.net、
はいはい、あとツイッターなんかもやってますよね。
そうですね、ツイッターも、私は あんまり見てなかったりするんですが、すみません。あのサンキューさんがね、はい、まめにチェックしてますので、
は
い、
あとフェイスブックも
、ね、サンキューさんがやってますので、はい、ぜひ見ていただいて、はいはい、そっちの方でよろしくお願いします。は
い、じゃあ、お時間もそろそろ来てるようなので、はい、今日の出演者をもう一度紹介したいと思います。私 J1CZS、実は茨城県ひたちなか市に住んでたりするわけなんですが、地元です。はい、はい、MC を務めさせていただきました。
お疲れ様でした。J1WTO 吉原です。私も実は茨城県で、
茨城県なんですね。
はい、あの私西の端畜生市でございまして、はい、今日は1時間ぐらいかけてきましたけど、はい、はい、お疲れ様です。はい。
はい、そして今日はミキさんの方やらさせていただきました、はい、もうすぐコールサインが来る FM パルルンの三田香織でした。
はい、
はい、ありがとうございました。また、はい、今日ちょっとサンキューさんいなかったんですが、
ごめんなさい、来週の予告を言うの忘れてました。
あ、その通りですね。来週
はい、はい、来週の予告はですね、アマチュア無線のソフトウェアっていうんですか、はい、パソコンとアマチュア無線という感じで、第一弾ログソフトの紹介をしたい
と思
います。
大事なことですね、はい、相手のそのコールサインを、記録紙で控えるのか、
実は私紙にも使ってますけど、
QSO 中はね、はい、僕も紙なんです、
はい
はい、その辺のやってまして、はい、でその辺をですね、パソコン入力して、はい、まあ、一覧表にしたりとか、はい、コンテストを出したりするんだと思いますが、
そうですね、
はい、その辺のお話をしていきたいというふうに思います。本日ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。じゃまた来週お会いしましょう。
73
しく